もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
67歳です。
67歳。結婚してます
?9 ヶ月前に離婚しました。
9ヶ月前に離婚。そうすると今はお一人で暮らしてらっしゃるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
主人が、
はい。
浮気っていうか本気っていうか、はい、そういうのになったんで、
はい。
それが、4年前に分かったんです、
はい、
で1年3ヶ月ぐらいは40年以上の夫婦なもんですから、
はい、
解決しようと思っていたんですけども、
はい、
あまりにも主人の方がダメなもんですから、
はい、主人の方が本気だったということですか？
そうですね、
はい、
女に狂っちゃったっていうことかな
、うん、そしてその相手の方はどういう方ですか？
ちっちゃい頃から近所の人だったみたいで、お嫁さんに行っている人です。
そうすると家庭があるわけですね、相手は。
はい。
で、
旦那さんも子供も孫もいます。
それで離婚したご主人は何歳なの？
73歳です。
73歳。それでご主人はどっかに出て行ってる？
最初は別居してもらったんです。
最初は別居。そうそう、
1年3ヶ月ぐらい話し合いをして、どうしてもダメなもんですから、
はい、
別居してもらったんです。
別居は2年半ぐらい前で、
はい、
分かったのが4年前か。
はい、そうです。
はいはい。それで
1年半の時にもう許そうかなじゃないけども、向こうの女の方の方に電話しました。
あなたがね。
はい、
はい、
そして謝ってくださいっていうことを言ったらば、あなたに謝るところなんか 100% ないからって、
はい、
でその電話をまだ切る前に少し経ってかに、40代の時に一回遊んだんだよって女の人が言ったんですよ。
女の人が言ったの？
主人と一緒に遊んだんだよっていうことを言ったんです、
うん、ごめんなさい、主人と一緒に遊んだんだよってのはどういうことですか？
結局遊びだったっていうこと。女の人は、
あなたのご主人との間は単なる遊びだったという。
一回遊んだんだよって言いました、はい、で私も主人から聞いてたのは、はい、見つかった時から6年間のことしか聞いてなかったので、
はい、
っていうことになって、まあ後で電話切ってがに、向こうはその20何年も前からやってるって言ってんだけど、どういうことなんですかって主人に聞いたらば、
うん、
実は単身赴任の時からだっていうことで、
うん、
23年やってたっていうのが分かったんです、
うん。
あ、でもこれじゃもうダメだなと思って、
うん、
で私は4年前の時に1ヶ月後に離婚届は書いてくださいって、
はい、
私はもらってきたんです、市役所から。
あなたがご主人に離婚届を書いてくれと言った？
書いておいてください、
はい、
で書いてもらって、
はい、
書面を書いてもらったんです、
はい、
で離婚に対しては妻に一任いたしますっていうのを一筆書いてもらって、
はい、
私が持っていて、で私が判断してダメな時は私が離婚届を出しますっていうふうに言っていたんです、
はい、
でその1年何ヶ月後にもうダメだなと思ったから弁護士さんに言って話して、
はい、
向こうを訴えてもらいたいっていうことで言ったんです、
はい、
で主人に反省してるんだったらば書面書いてください、反省したことを書いてくださいって言ったらば、
はい、
老朽会の時にこういうふうにしてこの時間にホテルに入った子は全部書いてくれたんですよね、
はい、
うん、でそれよりも二十何年も前からやってるって向こうは言ってんだけど何なのってこうに言った時に、
はい、
主人が単身赴任の時にそのうちへ泊まりに来てたと、
はい、
で近所の目もあるから、
はい、
夜の7時に駅に迎えに行って、
はい、
泊まって、
はい、
一日中24時間次の日の暗くなるまでそこに入っていたと、
はい、
そして夜になってからに駅まで送ってってはい、帰ってったって、
はい、それであなたが今日相談したいということはどういうことですか？
それで弁護士さんに頼んだんですけども、
はい、
やってましたっていう証人にならないと書いた書面があってもダメだっていうことだったんですよ、
はい、
人が、
はい、
それは見つけてかに3年じゃなくちゃダメだっていうんで、もう期限が切れそうだったので1年半ぐらいのあだこだ弁護士さんとやってたんですけども、証人にならないっていうことなんで、
はい、つまり、あなたが今日の相談したいことっていうのは、そうすると
結局、別居して2年後に私が自分で離婚届を出してきました。
はい。
そして弁護士さんにその証拠書類っておかしいけど、携帯電話で録音したものとかそういうものを全部返していただきたいって言ったんですけども、
はい、
1年以上経っても返していただけないっているんですけども、はい、そういうものってのはどのぐらい保管されるものなんですか、返してもらえないんですかっていうことを伺いたいなと思って電話しました。それと、
はい、
あと離婚してがに5年間は向こうを訴えるっていうことはできるんですかっていうことですね、聞きたいのは、はい、
要するにいろんな証拠をその今あなたは弁護士さんに頼んで持ってってあると預けてあると、
はい、
だけど返してくれと言ってるのに返してくれないということですね。
そうですね、送りましたとかなんとかって言って結局全然届かないですね。
はい、で相談というのはそういう返してどうしたら
そういうものは返してもらえないんでしょうか、どうなんでしょうか、
そういうものは返してもらえないものかということですね。
そうですね、
はい、
それと、
はい、
あと向こうの離婚してからに5年間っていうのは訴えることができるんですかっていうことを聞きたいと思ってます。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はいはい、こんにちは、中川です。
こんにちは、お世話になります。
はい、今おっしゃった、まあ、2つの質問の1つ目の方ね、
はい、
要するに相談してた弁護士に、
はい、
その訴えを起こしたいって考えてたけれども証人になってもらう必要があるのでどうこうっていうのは、これはあなたがね、その相手の女性を訴えようと考えて相談してた。そういうことなのね。
はい、そうです。はい、で、
そのためには証人になるっていうのは、一緒にくちゃくちゃやってた、別れた亭主ね。まあ、その当時別れてなかったかもしれないけど、はい、そのご亭主が証人にならなきゃいけないよ、なってもらわなきゃ難しいよって、そういう話だったということね。
そうです。
ああ、まあ、それはよ、それなりにわかるんだわ。それでね、
はい、
いいですか、大事なことなんです。弁護士が相談を受けて、
はいはい、
実際に訴訟を起こすについては、証拠としてもう少し必要だ、あるいはこういう証人として立ってもらう必要があるとかっていうことがあって、それで最終的にあなたの方で、まあ、お断りしたわけよね。
はい。
で、その弁護士が預けたものがあれば、その証拠品と、はい、証拠として、あの使うべく、うん、あなたの方でこういうものがあの材料としてあるんだって預けたものがあれば、
はい、
その相談された人から返せと言われれば、はい、返さなきゃいけないのは当たり前の話なんですよ。
はい、
保管義務はどうだって問題じゃないんです。で、はい、もしもあなたがおっしゃってるように、はい、弁護士に相談されてその亭主とその浮気相手の証拠写真やなんか、
はいはい
とか、それ以外のもろのものね、
はい、
預けた証拠物みたいなものを、
はい、
その弁護士が返さないとしたら、
はい、
これとんでもない話なんですよ。ね、だもんだから。
その返さないっていう期間はどのぐらい
なんですか、ね、いやいや、期間も何もないですよ。返せって言われたら速やかに返すのが当たり前だもん、弁護士の常識として。もうそういう事件としてやらないっていうことで手を引くっていうことであれば。
はい。
で、あなたがね、お住まいのところ、はい、これからちょっと申し上げることを注意深く聞いてくださいよ。
はい。
お住まいのところの弁護士会、
はい、
ね、
はい、
その弁護士が所属している弁護士会、
はい。
に、現在、おおむね市民窓口相談というのを、どこの大会、あの、弁護士会も、
はい。
大体設けていますので、
はい。
その、市民窓口、要するに弁護士に対する苦情窓口です。そちらへ、まずご連絡をお取りいただいて、
はい、
具体的な対象会員の名前をおっしゃっていただいて、
はい、
これこれこれこれ弁護士に、これこれこれこれの相談をして、
はい、
で、それの関係の証拠をたるべきものを預けて、
はい、
で、やらないということで、返してほしいと、
はい、
いうふうに伝えたにもかかわらず、当該対象会員は、それを返さない、未だに。
はい
ということを苦情としてきちんと申し入れをしてください。
はい、
で、市民窓口が、っていうのはあくまでその苦情 の内容を聞いて、で、
はい、
そこで全ての処理を責任を持ってやるわけじゃないんですよ。これは注意してほしいんですけども。
はい、
ただね、そのおっしゃってるような内容であれば、
はい、
それをその対象会員の方に伝えてきちんとするようにと。
はい、
メッセージは伝えますから。
はい、
だから、 あなたおっしゃってるのはちょっといつまで保管する義務がとかそういう問題じゃなくて、弁護士の職務のあり方として、
はい、
預かった証拠物があって、でそれを受任しなかった、はい、あるいは事件が終了して、
はい、
依頼者の方から返してほしいと言われれば、それはお返しするのが当たり前の話なんです。もしあなたの言う通り、
はい、
あなたが返せと言ってるのに返さないとしたら、ちょっと僕は信じられないんですよ。
はい。
うん。それが1点目の質問に対する答え。
はい。
それから2点目なんですけど、離婚にしてから5年間は訴えられるかっていうよりも、
はい、
今の民法の下では、ね、
はい、
別れた亭主も一緒なんですけど、共同不法行為ですよ、お二人の。
はい。はい。
ね、その不法行為に基づく損害賠償請求。これはそのことがあって、それをあなたが知ってから。
はい。
離婚してからじゃありません。
はい、聞いちゃったんです。はい。
いや、それは聞いてるんでしょ？
はい。
で、離婚してからっていうのは、ちょっと全然関係ないですよ。
あ、そうなんですか。
ええ。
はい。
そのことをあって、あなたが不法行為っていう悪い行為ですね。
はい。
の当事者と事実を知ってから、
はい、
というのは基本の時効期間ですから。
はい。
それを前提に考えてください。
はい、わかりました。
はい。
もう結局相手に対しては何もできないっていうことですね。
ああ。やっぱり難しいことは難しいよね。
ああ、そうですか。
それ
と、あと、今、こんな手かに、別れてかに、主人の方がしょっちゅう来て、
うん、
抱きついたりして、そんなことすると訴えるよっていうふうには言ってるんですけども、やり直したい、やり直したいって言ってるんですけど、
うん、
そういうのはどうしたらいいですかね。
正式に別れた、
はい。
上で、そのパートナーの人が、いつまでも付きまとうということであれば、
はい、
これはストーカー防止法の話です、今度は。
あ、そうですか。
いわゆるほら、よく世間で言ってるストーカーってあるじゃないですか。
はい。
いいお年で、その、ご主人の気持ちがどうなのか、まあ、ようわからんけども、あまりにも付きまとって、あなたが、それが非常に迷惑で、
はい、
ね、嫌だと、はい。にもかかわらずしつこく付きまとってくるって言うんだら、これストーカー行為として警察、所轄の警察で相談してください。
はい。
はい。そういうことです。
はい。
で、所轄の警察から警告することになります。
はい。
はい。よろしいですか？
はい。はい、わかりました。はい、
よろしいですか？
はい、わかりました。
中川先生がおっしゃったように、預けたものを返してくれないっていうのは、
はい。
そもそもおかしいことでしょ？
はい。と思うんです、私も。
うん。それがなんで1年、今1年って言ったけど。
1年以上経ちます。
それがわからないということ。
はい、そうです。
となると、その当たり前のことをできないで、ごたごた揉めてるっていうのは、ちょっと第三者から見ると理解しにくいんだけど。
はい。
それで今度は預かったものを返してくれないと。
そうです。
うん。それで今度は別れたご主人が、
はい。
またあなたのところに来て、
ちょろちょろ来てます。
うん、それでなんか抱きつくことをしてるって、なんかそのこと自体もおかしくない？
おかしいと私は思います。
いや、なんでそんなおかしいことがあなたの周りに次々に起こるんですか？
あなたは一生俺の女房だからなんて今頃になって言ってます。
うん、
全然反省の色がありません。
いや、だから あなたもそうすると昔離婚した男性もおかしいし、その依頼した人もおかしいと、
はい、
いうふうに思う。
向こうの女の人もおかしいですね。自分の家庭、
みんなおかしいということですね。
はい、
はい、わかりました。そういうふうに理解してればそれでもうしょうがないですよね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、すいませんでした。
なんかおかしなことが実際の世の中にはどういうわけか起こります。